おはようございます。私は成長の絵本部講師の国部義之です。第2回目の本日は谷口正信成長の絵総裁、谷口淳子成長の絵白鳩会総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために成長の絵が考えたことをテキストに、自然と共に生きるというテーマで話をさせていただきます。21世紀となった今日、地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題であることは、昨今の報道などでご存知のことと思います。この問題を解決するため、世界中で様々な対応が検討され、また具体的な対策も実施されています。日本での例を挙げると、環境負荷の少ない製品を購入すると、エコポイントがつくといったことや、環境に配慮した自動車や電気自動車を購入する場合、補助金が出るなどといった政策が実施されています。こうした環境問題を解決するには、国の政策や企業による新しい技術の開発などが不可欠ですが、成長の絵では、心の持ち方を説く宗教の果たす役割がとても重要であると考えています。それは、環境問題を根本的に解決するために、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に、生かさせていただくという宗教心が欠かせないからです。成長の絵では、この宗教心に基づく生活の実践こそが地球環境問題を解決する鍵であると考えるのです。成長の絵は昭和5年の立教以来、天地万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきました。成長の絵では、この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとする活動を展開しています。こうした運動を推進する中、成長の絵では、東京に所在していた国際本部を平成25年10月に山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転しました。いわゆる森の中のオフィスを竣工したのです。なぜ便利な都会での生活からわざわざ不便な森の中へ国際本部を移転させたのか、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。そこで森の中へ国際本部を移転させた意義について、本日のテキストの139から140ページを引用してご説明します。魂はこの世界においては肉体を通して生活するのである。その肉体を維持するためには、衣食住についての具体的な選択を私たちは毎日毎日下している。その一つ一つの場面で、私たちは他からできるだけ奪わない生き方をしたいと思う。が、都会生活はその選択肢をほとんど与えてくれない。また欲望が渦巻き、それに応える手段が完備しているから、奪わない生活は難しい。そういう都会がいいのか、それとも不便ではあるが、自然との接点が多い森の中がいいのかと考えたとき、私たちは後者を選んだのである。抽象的な魂の向上ではなく、具体的な生き方を通した魂の向上を選んだ。こう考えていただければ幸甚である。引用を終わります。国際本部が自然豊かな森の中に移転して2年半が過ぎました。四季折々の自然を感じながら日々の生活を営むことは、時には自然環境の厳しさを痛感することもあります。特に冬は氷点下となり、雪が積もることもあります。雪が積もると、道路は行政で雪かきをしてくれますが、自宅の周辺は自分たちで雪かきをしなければなりません。 また道路でも歩道までは行政は雪かきをしてくれませんので、自分たちの通勤のためや学校に通う子どもたちのために歩道の雪かきも必須になります。雪国の皆様にとっては当たり前のことと聞こえると思いますが、北斗市に移転してくる前までは東京での都会暮らしであったため、こうした雪かきは最初は非常に重労働に感じたものでした。しかしながら自然の豊かな土地での生活は決して大変なことばかりではありません。冬の厳しさを知っている分、春には日々暖かくなる喜びを感じ、植物が芽を吹き出してくるとその喜びはひとしおです。フキノトウやツクシが出てくるようになると、その一部を食卓で味わうこともできます。夏には高原の爽やかな気候を感じ、暑いのもまた素晴らしいことと実感できます。秋には家庭菜園や国際本部で営んでいる畑での収穫を祝い、森からはキノコ類などの豊かな恵みを享受できます。そしてまた厳しい冬になりますが、この厳しさを体験しているからこそ、春の暖かさや夏の暑さ、秋の収穫などが一層素晴らしく感じられるということに気づきました。そして厳しい冬でも楽しみ方はたくさんあります。雪が降ると子どもたちと雪合戦をしたり、ある程度の雪が積もればかまくらを作ったりすることもできます。スキー場やスケート場も近くにあるため、小学校の授業で取り入れたりしています。また国際本部では自然を伸ばす活動として畑仕事や森林の維持管理を定期的に行っています。こうした活動を通じて学んだこともあります。それは畑作業を職員が集まって行った時に聞いた話ですが、植える野菜類をベストの組み合わせで栽培すると、農薬などに耐えらなくても作物を食べてしまう虫などに負けない元気な野菜が育つという話です。専門的な用語ではコンパニオンプランツというそうで、共栄作物または共存作物とも呼び、農学・園芸学上の概念であるとともに、近傍において栽培することで互いに成長に良い影響を与え共栄し合うとされる植物のことを指すそうです。こうした生活の中で人間と自然は一体となって生きており、互いに生かし合っているのが本来の姿であることを実感しました。こうした経験を振り返ると、これまで人間にとってあまり価値がないと見なされてきた自然が、実は何者にも代えがたい様々な恩恵を与えてくれているものだと気づくことができます。地球環境問題が叫ばれる今日、何も生み出さないと認識されてきた自然が、実は様々な恩恵を我々に与えてくれていて、そのままで価値がある。そのことに気づかず、人間が欲望のままに自然を破壊して自然から奪う生き方をしてきた。その生き方を今こそ変えなければならないということを経験を通じて実感しました。ここでもう一つ、国際本部を森の中に移転させた意義について、本日のテキストの49から50ページを引用いたします。地球温暖化の問題は、新しい技術の発見や普及、新制度の導入などにより、人類の現在の生活を大きく変えなくても解決すると考えている人もいるようだ。というよりは、むしろこのような考え方が一般的であり、多くの人がそう願っているのだろう。けれども、私たちが問題にしなければならないのは、人間の欲望なのである。自分たちの欲望追求のために、自然を破壊し、動物や植物の数を減らしてきた生き方は、人類の利己主義なのである。そんな生き方が幸福につながらないことを、私たちは知っている。なぜなら、人間は自然の一部だからだ。もっと宗教的に言えば、すべては神において一体なのである。そういう信仰を持つ私たちは、自然から分断された生活に別れを告げるため、率先して森に移転し、地球を温暖化させない生活へと歩み出す。引用を終わります。 このように燃えの中へ国際本部を移転させた意義とは、一つは魂の向上のため、また一つは、すべては神と一体である、との信仰を具体的に表現するため、とも言えるのです。ここで少し話が変わりますが、前回の放送では、神はどこにいるか、というテーマでお話をさせていただきました。その中で、神は天地一切の創造主であり、そしてまた完全円満であり、神が作られた世界も、そこに住む人間もまた完全円満である、との説明をいたしました。そして人間もまた完全円満な神の子であり、それは神と同じ性質を持っている。すなわちすべての人間は神の子であると言える。こうした内容についてもお話ししました。この考え方をもう少し進めますと、神はすべてのすべてであり、すべては神において一体である、ということが言えると思います。仮にほんの一部でも、神が自ら創造された世界以外に、もしも別の生物やものがあったとしたら、神以外の何者かが天地の創造に関与したことになり、すべてを創造できなかった神もまた、完全とは言えない存在になってしまいます。神に創造できなかった、あるいは創造を忘れていたものがある、となるからです。そうではなくて、神は完全円満であると考えるのが聖長の家の教えですから、神はすべてのすべてであり、すべての創造主であると考えるのです。これらについて表現を変えると、すべては神から誕生したものであり、人間も人間以外のすべての鉱物、生物の一切も、神を親とする兄弟姉妹であると考えることができます。すなわち、すべては神において一体である、ということになります。すべては神において一体であると気づいたとき、私たちはどのような行動をとるでしょうか、あるいはどのような生活をするようになるのでしょうか。現在の環境問題の原因は、人間の欲望に原因があると申しました。ではなぜ欲望のままに人間は行動してしまうのでしょうか。その根本は、自分は他のものと分離しているという考えにあると思います。言い換えると、すべてが神において一体であるのが本当の姿だと気がついていないということです。すべてが一体であるということを理解するために、仮に地球上のすべての命が一人の人間で、自分の体になったと考えてみましょう。人間の体ですから、頭があり、目があり、鼻があり、口があり、手足があり、体の中には骨や内臓があります。これらの各器官はそれぞれ違う役割を持っており、それらが統一的に連動して互いに生かし合うとき、人間は健康に生きることができます。もしこの中で頭が突然、自分は人体の中で最も高度な情報処理を行っているのだから、当然自分が一番偉い、手足に回すエネルギーや血液を減らして、頭の方にもっと回すべきだ、とか言い出したらどうなるでしょうか。当然そんなことは認められませんね。頭ばっかり活発に動いて、手足を動かすのがエネルギー不足でだるくなってしまい、正常な生活が営めなくなります。すべてが一体となって機能しているからこそ、頭も手も足も本来の役割を果たせるのです。あるいは足の骨を折ったときに、頭がいきなり、そんな足の役割を果たせないような不完全な状態になったのなら、不要だから足を切り落とすべきだ、と言ったらどうなるでしょうか。これも当然ありえません。自分の体を切り落としたら、ますます自分自身が不便になることは、当然のこととして分かりきっているからです。今日、人間がより便利で快適な生活をしたいという利益や欲望を優先し、環境を破壊しているのは、まさに先に申しました、頭が一番偉いから、手足なんてどうなってもよい、と言っているのと同じことで、つまり、自分自身の体を切り刻んでいることと同じになってしまいます。こうした過ちに気がつくためには、 すべては神において一体であることを理解することが最も近道であると思います。宗教法人である聖鳥の絵がなぜ環境問題に積極的に取り組んでいるのかとの疑問を聞いたこともありますが、ここまでの話を聞いていただければ、宗教だからこそ取り組まなければならない理由があるとご理解いただけると思います。すべては神において一体であるのです。このことに気がつかないと、これからも人類は自分自身を切り刻む行為をやめることはありません。それでは環境を破壊し、経済的利益のみを追求し、現在に生きる人間の幸せさえ追求できればよい、という生き方になってしまいます。その生き方では人類は幸福をつかめないということを、聖鳥の絵では繰り返し説いています。さらに具体的な形として、聖鳥の絵国際本部の萌えの中のオフィスに代表されるような、見える形でも表現しています。自分自身の幸福のため、地球環境のため、そして将来を担う子どもたちや、まだ生まれていない未来の世代の人々の幸福のために、今こそ全ては神において一体である、ということを力強く発信しなければならない時はないのです。そのために、宗教運動として、聖鳥の絵は、人間は神の子の真理をお伝えしつつ、合わせて具体的な活動の実践として、環境問題にも積極的に取り組んでいるのです。これを簡単に申しますと、自然と共に生きるということになるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらさせていただきます。